オンラインの皆様もおはようございます。ご一緒に主を礼拝できますことを感謝をいたします。毎月ですね、第1週にマルコの福音書を開いてまいりました。今月はですね、第1週は尼崎に使わされておりましたので、今日ご一緒にマルコの福音書を皆様と共に読ませていただきたいと願わされております。今日の題はですね、移していただきましょう。イエス様の憤りという題であります。早速ですけれども、では一つだけ進めていただきましょう。この今日のですね、箇所の一つ進めていただきますか。すみません。はい。さて、イエスに触れていただこうと人々が子供たちを連れてきたと。でこの時の場面をですね、皆さん想像していただきまして、どうでしょうか。私は絵が下手くそなんですけれども、この場面を皆さんが絵に描かれるとしたらですね、イエス様のお顔はどんなでしょうか。まあ、イエス様に触れていただこうと子供たちがやってくる、おそらく親たちでしょうね、連れてきた人々というのは。もうイエス様のお顔というのはもう満面の笑みに違いないと皆さん思われません？まあ、そんな感じがするというだけではなくって、イエス様の様々な場面での お言葉、またご対応を見ますと、やっぱりそうだって思います。例えばですね、こんな御言葉がございます。マタイの11章の28節ですね、すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のもとに来なさい、ね、私があなた方を休ませてあげます、ね、もう来てほしい、みんなに私のところに来てほしいってイエス様おっしゃっている。で、実はここで赤くしております来なさいという言葉、これと同じ言葉をですね、イエス様は例えばこんな場面で、おっしゃってますね。マタイの4章の19節、イエスは彼らに言われた、私についてきなさい、人間を取る漁師にしてあげよう。あの弟子たち、まあ、無学なただ人と呼ばれますよね。本当にこの特別な才能とか財産とか人脈とかそういったものは何にもない平凡なペテロたち、彼らをですね、人間を取る漁師にしてあげようってイエス様が、私についてきなさいとおっしゃった。あるいはですね、ヨハネ21章の12節、これは新改訳の第3版ですが、イエスは彼らに言われた、さあ来て朝の食事をしなさい。どんな場面か皆さん思い浮かべなさるでしょう。イエス様が十字架で殺されてもう終わりだと思った、でも3日目に復活されて、そして弟子たちに姿を現されて、やったー、イエス様よみがえられたんだ、でも自分なんてもうイエス様に従う資格はない、だって裏切り者だからと打ちのめされているペテロたちにイエス様ご自身表されて、そして一言も咎めることなく、さあ来て朝の食事を一緒にしようって招かれた、そういう場面の言葉ですよね。これらの言葉に共通しているのは、慰めに満ち溢れたイエス様のお優しい招きであります。そこにはこの能力があるとかないとか、その資格があるとかないとか、あるいは忠実であったか裏切ったかとか、そういうことは何も問われない。ただイエス様を愛しておられるから、その憐れみの中で、自分たちはふさわしくないと思っているのに招かれる、そういう招きということが見られます。同じように子供たちを人々が連れてきたこの場面でも、イエス様は満面の笑みで、ああ、よく来てくれたね、よく連れてきてくれたね、愛してるよって思っておられるに違いない。ね、そこにこう温かい空気がですね、流れるはずだったんですけども、次を見ますとですね、ところが弟子たちは彼らを叱ったとなるわけですよ。で、この叱ったという言葉のきつさを知りますと驚きます。で、この言葉はですね、例えばこんなところで使われてるんですよ。しかしイエスは振り向いて弟子たちを見ながらペテロを叱って言われた。下がれサタン、 あなたは神のことを思わないで人のことを思っているとズバッとおっしゃった、この時に叱ったという言葉と同じ言葉なんですよ。あるいはイエスは群衆が駆け寄ってくるのを見ると汚れた霊を叱って言われた、口を聞けなく耳を聞こえなくする霊、私はお前に命じる、この子から出て行け、二度とこの子に入るな。つまり弟子たちは皆さんだったらこの場面でなさるであろう、そういう関わり、すいません、ちょっと今イエス様はお忙しいので、まあ、お気持ちはわからないではないんですけども、ちょっとね、とか、あるいは子供たちに、ちょっと今はあかんで、もうちょっとそっち行っとこな、とね、いうことではなかったんですよ。もう、ものすごい勢いで、バシッと叱りつけたということなんです。ね。どうしてそうかというと、これまでも話してきましたように、当時ですね、子供たちというのはもう数に入っていない、非常に、現代とは全然違う価値観でもってですね、蔑まれていた、軽んじられていた、そういう時代だった。ただですね、この出来事の少し前にこんなことがあったでしょ？マルコ9章の36節から。つい、何回か前にですね、ご一緒しました。それからイエスは一人の子供の手を取って、彼らの真ん中に立たせ、腕に抱いて彼らに言われた。誰でもこのような子供たちの一人を私の名のゆえに受け入れる人は私を受け入れるのです。また誰でも私を受け入れる人は私ではなく私を使わされた方を受け入れるのですっておっしゃった。そう教えられたばっかりだった。だから裏返して言えば、当時としてはですね、子供というのはもう邪魔してはいけない、ね。あっちに行ってなさい。という軽んじられて当然のものだという価値観がもう染み通っていたので、たとえイエス様から教えられていてもですね、一度や二度このことを言われて、あ、そうなのかっていうふうにですね、切り替わるようなことではなかったということでしょう。この彼らの中に深く染みついている価値観っていうのは簡単には変わらない。私もそうです。皆さんいかがですか、ね、でその後ですね、14節、イエスはそれを見て、憤って弟子たちに言われた。で、この憤ってっていうこの言葉、新約聖書で7回だけ使われてるんですけども、でもイエス様が憤った。イエス様が主語になってこの言葉が使われているのは実はここだけなんですよ。そういう意味で珍しい場面です。この憤るっていう言葉、辞書で聞きました。激しく腹を立てる。怒るんですけども、激しく怒るのが憤るということですね。で、子供たちを、その次です、ごめんなさい、私のところに来させなさい。邪魔してはいけません。ね、激しく怒りながら、憤ってですね、こうおっしゃったんですよ。で、実はこの出来事自体は、マタイの福音書にも、ルカの福音書にも語られてるんです。皆さん、この3つの福音書、まあ、共感福音書と言われたりしますけれども、この中で一番最初に書かれたと言われているのは、どの福音書かご存知でしょうか？マルコの福音書ですよね。で、マタイもルカも後でこれを書いたんです。だけども、そこには、このイエス様が憤られたっていうことは出てないんです。イエス様のような方が、カーッとお怒りになる、憤るなんていうことは、ちょっと、どうだろうか。あまりこういうことは書かない方がいいんではないだろうかというような配慮があったのではないかと言われたりしています。わかりません。でも、このマルコの福音書というのは、ペテロがマルコに書かせたそういう書でありまして、ペテロの思いがそのまま出ている。で、ペテロはここでピシャーッと叱りつけられて、でガーンとなって、でもこれはイエス様がこんなにもお叱りになったということも含めて、ちゃんと記しておかなくちゃいけない。自分自身の反省も込めてですね、何かそのイエス様に対しての誤解が生じたとしても、でもこれは書かなくちゃ、ということで書いたんだろうと思いますよ。ね、で、そのイエス様の憤りの意味を私たちもですから知らなければならないですね。そのために次を見ていきましょう。神の国はこのような者たちのものなのです。神の国。まことにあなた方に言います。子供のように神の国を受け入れるものでなければ、決してそこに入ることはできません。 神の国に入ることができるにふさわしいのは、まさにこのような子供たちなのに、その子供たちを退けるとは、何たることかと憤ってらっしゃる。で、これまで幾度も繰り返し、確認してきましたように、神の国っていうのは、どっかあそこだとか、ここから先は神の国だとかいうことではなくって、神様の愛が著しく注がれている状態そのものが神の国。だから、ここも神の国。神様の恵みの支配が神の国ですよね。で、その神の国を受け入れるってどういうことなんでしょうか。で、神の国に入り、その恵みに預かるためには、何らかの資格、ね、こういう状況を満たしたら神の国に入れるって普通そう考えますよね。でも実はそういう条件、こういうふうにしたら入れますよというのは何もないんです。神の国に入る資格っていうのがない。こういう資格があったら入れますよっていうのがないということです。で、あえて言うならば、自分の中には神の国に入れていただける、神様の愛にどっぷりと浸かる、その恵みの支配に預かるっていうような資格は自分にはありませんっていうことを認めることが資格。資格がないっていうことを受け入れる、それを認めることが資格なわけですよ。ね、それが恵みの世界っていうでしょ。で、ですから私たちもこの子供たちと同じようにイエス様からただ一方的にふさわしくないんだけれども入れていただく、恵んでいただくしか方法はないということですよね。エクササイズ2のですね、中でジェームス・ブライアン・スミスという方がこんなふうに書いています。子供は無邪気で他人を信じて疑わず、まあ、子供というのもいろんな年齢層が、ね、ありますけども、ここで使われている子供っていう言葉は生まれたばかりの赤ちゃんも含めた、子供たち、比較的若い年齢のですね、子供たちなんですけどね。本来人を裁いたり人を嫌ったりしません。愛することは子供にとって自然なことです。もちろん子供は無邪気さと愛と信頼以外のものも伝えます。心が狭くて自己中心で怖がりであることもありえます。しかし子供は全体を管理する必要がありません。私たち一人一人のようにですね、スケジュールを考えて自分自身の生活、また家族や職場のことをこう考えて全体をこの管理するっていうね、そういう必要は子供はないと。てか子供はそんなことできないわけです。で、子供はほとんど全く権威や力を持たず、毎日誰かに依存し信頼して生活し、全てを賜物としてプレゼントとして受け取ります。これこそイエスが高く評価しておられることだと私は信じていますと。まあ、子供がどういう存在かっていう部分に関しては異論があるかもしれませんけども、注目したいのはこの赤くしているところ、あるいはアンダーラインをしているところですね。そうです、子供というのは親からですね、もうただひたすら面倒を見てもらっているのに、いつもすいませんとかね、またもらえるんですか、もうお昼もご飯もらったのにまた晩ご飯もって恐縮ですとかね、そんな子供いないでしょ、ね、もうただ一方的にありがとうってもらうのが当たり前みたいに、でそういう感覚ですよ、ね、それが神の国にふさわしいと、ね、で実は私たちもそんな風にして恵んでいただいているんです。その感謝を存分に捧げているか捧げていないかは別として、ね、で子供であろうと大人であろうと、神様の前にただ恵みとしての愛を注いでいただいて生かされるしかない私たち。なのにこの時に弟子たちは上から目線で叱ったわけですよ、ね、で上から目線と申しましたけども、それはこういうことです。ただ祝福だけをいただこうとしているこの親たちには、イエス様の祝福を、つまり神の国の恵みを受ける資格なんかないと。でも自分たちは全てを捨てて主に従い奉仕しているイエス様の弟子なんだ、だから神の国の祝福に預かる資格があるし、 いい加減な親たちを追い返す権利があると。これがね、弟子たちの本音だった。この出来事に至るまでの弟子たちの言動をずっと追っていくと、ああ、こういうことだったんだなということが分かります。そのことに対して、この上から目線に対してイエス様は憤っておられたと思います。私たちもいつの間にか誰かを上から目線で見てしまうっていう危険性はいつもある。何かもうただただ恵みによって始まったという、もう感謝しかないという状態だったはずなのに、何年か何十年かするうちにですね、その信仰の年齢とか、あるいは立場とか、あるいは経験、その成功体験、そういったものでもって、もう牧師が一番危ないですよね。本当にこの気がついたら上から目線でですね、見てしまうというようなことが、あると思います。私はそういうことで、この失敗してですね、神様からこらっとね、お取り扱いいただいたことが幾度もございます。さて、イエス様の憤り、もう一つ忘れてはならないことがあります。子供たちは当時、蔑まれていた、歓迎されていない存在だったと申しました。今の私たちにとってはですね、子供さんたちってもう本当に、何と言いましょうか、そんな蔑むどころか、もう、来てくれてありがとう、大歓迎なわけですよ。だけども本質的には、ここで言われていることは、人々からその社会において軽んじられている、蔑まれている人たちを神の国にイエス様はあえて招いてらっしゃるという、そのイエス様の態度と弟子たちの態度が真反対だったということだったじゃないですか。私たちが、じゃあ、子供たちは大歓迎するとしても、そうではない、歓迎したくないという人たちを、いやいや、イエス様は招いてらっしゃるんだから歓迎しようというところに本当に立てるかということが問われているわけです。で、このところ味わっておりますときに、私のもう大好きなですね、しばしば引用させていただいたフィリピアンスイというアメリカのクリスチャンジャーナリストが書いた「教会なぜ、こんなにも、それほどまでに大切なのか」っていう本の中でですね、紹介されているアドルファスという人のことを思い出しました。目に荒々しい怒りの形相を浮かべた若い黒人男性アドルファスで、アメリカでは白人ばっかりが集まる教会、黒人ばっかりが集まる教会って、こう結構分かれていると言われますけども、フィリピアンスイが属するようになったラサールストリート教会という教会は、いろんな人種の人たちが集まるですね、珍しい教会だったんですよ。そこに黒人男性のアドルファスが来ていました。彼についての文章を読み返してですね、神の国ってこういうところだなって改めて思ったんですね。で、このアドルファスという人は、問題を抱えてたんですけども、その問題はベトナム戦争に行った時からおそらく起こっただろうと書かれています。いろんなトラウマですね、ベトナム戦争に行かれた方々はお持ちだということが言われますよね。で、激しい怒りと精神的発作をしばしば起こしてですね、時には保護施設に入院させられたという方だったそうですね。で、薬を飲んでくるのを忘れた日にはですね、礼拝堂の長い椅子がダーッとこうたくさんね、大きな教会ですからあるんです。それをもう一番後ろから、もう障害物競走みたいにダーンダーンだとね、乗り越えて生産台まで突進するとかね。そしてそのラサールストリート教会の一つの特色として、礼拝の途中で自由祈祷っていうのがね、もう示された人がもう自由にですね、立って大声で祈りをするというね。で、もうそこがもう格好のですね、自分の主張をする良い場所だっていうふうに彼は味を占めてですね、でもう、とんでもないおかしなことであったり、卑猥なことであったり、みんながこう恐れるようなことをですね、面白がって大きな声で言うと、事情がよくわからない人たちは小さな声でですね、 主が祝福してくださいますようにとかこう同調する。で、ある時にはですね、この教会の白人野郎の牧師たちの家が今週皆丸焼きになりますようにって祈った。さすがにその時には誰もこうアーメンと言えなかったそうですけどね。そういう男性です。で、他にもいろんな迷惑行為を重ねていた。だからでしょう、これまで彼がこの教会に来るまでに3回教会から追い出されるっていうことをですね、してきた。で、このラサルストリート教会ではですね、医師と精神科医を含むグループが作られました。特別プロジェクトチーム、そして、このアドルファスの面倒を見ようってことになったそうです。で、ここからですね、本文をそのまま引用したいと思いますね。ご覧ください。アドルファスの精神状態がおかしくなるたびに、彼らはアドルファスを横に引っ張っていき、それは適切ではないよという言葉を多く使いながら言い聞かせた。アドルファス、君が怒っているのには理由があるかもしれない。でも怒りを表現するには適切な方法と適切でない方法があるんだよ。牧師の家が全焼するようにと祈るのは適切ではないんだよ。アドルファスは時には8キロも歩いて日曜日に教会へ来ることがあった。バス代が払えなかったからである。そこで教会員が車に乗せてあげるようになった。食事に招いた人もあった。またクリスマスを教会の副牧師の家族と一緒に過ごすようにもなった。途中飛ばしますけども、ある日アドルファスが教会員になりたいと言い出した。長老たちは信仰について質問したが、信仰らしきものがあるようには思えなかった。そこでアドルファスに見習い期間を与えることにした。クリスチャンになるとはどういうことかを理解していることをみんなが分かり、教会の中で適切に振る舞えるようになったとき、教会になれると決められた。アドルファスは落ち着き始めた。自分がおかしくなるそうになると、教会の人たちに助けを求めるようになった。そして、いろいろ困難はあったが、教会員になりたいと3度も申し出て、ついに教会員に加えられたのである。ね。恵みは受ける資格のない人々のところへやってくる。そしてアドルファスは神の恵みを象徴する人物だった。これまでのアドルファスの人生の中で、それだけのエネルギーと関心を注いでくれた人は誰もいなかった。彼には家族がなく、仕事がなく、安定した拠り所もなかった。教会は彼にとって唯一の安定した場所となった。人が嫌がることを何度もしたにもかかわらず、教会は彼を見放さなかった。彼を受け入れたのである。教会はアドルファスを見放さなかった。二度目、三度目、四度目のチャンスを与えた。神の恵みを体験したクリスチャンたちが、その恵みをアドルファスに提供したのである。こういう記述ですね。この赤くしたところですね。神の恵みを体験したクリスチャンたちが、その恵みをアドルファスに提供した。恵まれたように愛した。この神の恵みを体験したクリスチャン、それはまさに神の国に生きる、いや、生かせていただいている人々ということですよね。で、例えばこのラサールストリート教会で起こったようなチャレンジを私たちが受けたとしたらどう対応するでしょうか。いや、そんな人来ないよと言ったらそれまでです。けどもしそういうことがあったとしたら、弟子たちがしたように神の国に招かれている人を拒絶する、いや、そんなことはないと思います。誠実に一人の人格として関わっていくだろうと思います。おそらくこの御影福音教会であればチームでもってですね、それにその人に関わろうとしていくでしょう、ね、で、そこで予想されるのは、そこでは言うに言えない忍耐が、これまでよりももっと深くこの要求される 愛が、そしてチームワークが、上からの知恵が必要とされるであろうと思います。私たちのイエス様を中心とした真実な交わりの質が振るわれるということです。よく言われますけれども、このコップのですね、水の底に砂が溜まっている、ね、きれいな水、もうそのままですね、動かさずにこうシューッと上の方だったら飲めますよね。だけどもそれがふわーっとこう振るうと、ブワーッとそこからですね、砂がこう込み上げてくる。でその泥水は飲めませんよね。で何事もない、このアドルファスのような人が教会に来ない時には、愛に満ちた、恵みに満ちた、平安な状態であるかもしれないけれども、それをこう揺すぶってくるようなことが起こった時に、私たちのイエス様を中心とした愛し合う真実な関係が本当の意味で試されるわけです。でけれども、当時の弟子たちのように最初からそういう戦いを放棄して除外するとするならば、イエス様はそれに対しては憤られるわけですね。その次に行きたいと思います。あ、ごめんなさい、ちょっと言うこと聞かなくなっちゃった、すいません。一つ進めていただきますか。誠にあなた方に言います、子供のように神の国を受け入れるものでなければ決してそこに入ることはできません。そしてイエスは子供たちを招き、彼らの上に手を置いて祝福された。この父の日に、私たちは私たち全員の共通した天のお父さん、天のお父様、このお方の計り知れない恵み、先ほど父の涙を歌ってご一緒に詩を賛美しましたけれども、その歌詞ももう一度私感動させられましたけれども、そうですよ、本当にこのイエス様が十字架でこのあんなにも苦しんでいるその中にあって、父なる神様は私たちを愛して、あえてイエス様を見殺しにしてくださった、それほどの愛、その恵みに感謝し喜んでそれを受け、その喜びを主に向かって微笑み返すように、ありがとうお父様、それを主がどんなに喜んでくださるか、でその喜びの中で私たちは神の国に御心にかなって仕え、そして憩い、またその輪を広げていくことができる。先ほど賛美チームの皆さんがですね、神の子っていう素晴らしい賛美を歌ってくれました。何ができてもできなくても、何を得ても失っても、ただ愛されている天の父に、私は神の子。でこの歌は Doing ではなくて Being、 行為ではなくて存在を重んじる聖書の価値観を見事に歌っている賛美の歌だと思いますよ。もし今日の聖書の箇所の場面でイエス様が憤られなかったとしたら、つまり弟子たちに叱られて親たちも子供たちもとぼとぼと去っていく、それをイエス様が、あ、残念でしたとね、見送ったとしたらですよ、そしたら子供たちはどう思うかというと、ああ、自分たちは何ができてもできなくても、何を得ても失っても何の値打ちはないんだ、自分たちにはいる場所なんかないんだと思ってしまうわけですよ。そして実際にそう思って、そういう深い傷を負いながら生きている、かろうじて、あるいは生きながら生ける屍のようにして過ごしている人たちは、実は私の周りに少なくない。私たちは繰り返し繰り返しこのことをかみしめる必要が、いや皆さんはどうかわからないけど、私はそうです。だって私の周りにあるこの世界の価値観というのは、この聖書の価値観と、この今日確認しているイエス様の価値観と真逆だからです。で以前ご紹介しました島崎勝臣先生のですね、しつけと体罰、聖書はルールブックっていう講演がありましたね。 で、その最後でこうおっしゃってました。そのことを最後にご一緒したいと思うんですが、皆さんには私の轍を踏んでほしくありません。皆さんが正しくなくても、聖書的でなくても、神様はあなたを愛し、喜んでいる。これは驚くべきことです。教会の運営や教制、学業を仕事や収入で成功していなくても、神様はあなたを喜んでいる。ごめんなさい、次お願いします。あなたがクリスチャンらしくなくても、教職者夫妻らしくなくても、立派な神学を体得していなくても、神様はあなたを愛し、喜んでさえくださっている。皆さんにはそれを心の奥底で受け止めていただきたいんです。すると、自分が築き上げてきたキリスト教が崩れていくかもしれません。しかし、それを通して自由になるんです。その結果、次第に目の前の人の一人の人の苦しみが想像できるようになるかもしれません。目の前にいる伴侶の痛みに共感できるように、ゆっくりと変えられていく可能性が出てきます。目の前にいる我が子の求めに気づき、応えられるようになっていくのではないでしょうか。神の国に生かされているものとして、父なる神様の子供とされている、そういう事実をイエス様が教えてくださっているように、その通りに受け止めていく。今日語られていたこの箇所の、そのイエス様の言葉をその通り、そのまんま自らに当てはめ、そしてそれに従っていく。で、その生き方というのは、この後ご一緒に主を賛美いたします、この賛美の中でですね、もう嵐の中でも怒りをイエス様という堅固な岩にしっかり下ろしていたら、この揺さぶられることはない、そういう賛美の歌をご一緒しますけども、まさにそのような嵐が来ても大丈夫という生き方に進んでいくことができる。愛することができないはずの場面で、なぜか愛することができる、自分でも不思議なぐらいに、という奇跡の連続を主が私たちに与えようとしていてください。どうぞそのような群れとしてご一緒に立て上げられていく、そのような歩みを、ここからまた一週間歩み出していこうではありませんか。お祈りをいたします。憐み深い天のお父様、ありがとうございます。あなたが私たち一人一人を今も満面の笑みでもって、私の喜びの息子よ、私の愛する娘よと身腕に抱いていてくださることを覚えて感謝します。誠にあなた方に言います。子供のように神の国を受け入れるものでなければ、決してそこに入ることはできません。そしてイエスは子供たちを抱き、彼らの上に手を置いて祝福された。そうです、抱かれ、手を置いて祝福され続けている私たちですからこそ、どうぞ神の国に行き、そしてあなたの恵みに応答し、自らを愛し、隣人を愛し、それをあなたの御心にかなって行動に移していくことができますように、主よ、私たちを憐れみ、導いてください。信じ、この一週間を御手にお委ねしつつ、イエス・キリストの名前を通し、心を合わせてお祈りいたします。アメン。